先週月曜日から水曜日まで、久しぶりに東京に、皆様のお支えと祈りに支えられて、出張して、まいりまして、母校で勉強会をしたわけで、ございます。で、懐かしい先生方や多くの方々にお会いして、大変励まされたものですけども、その3日間の中で、ちょっと不信仰な言い方かもしれませんが、一番印象に残ったものは何かと聞かれますならば、満員電車だというふうに自分としては答えたいと思います。なので勉強のことじゃないのかと言われるかもしれませんが、これがかなり勉強になりました。東京の満員電車がやばいという、そういったホームページの記事というのが出ておりまして、数年前からその満員電車のひどさというものがいろいろ言われておりましたが、私も水曜日の日に、時間帯がちょうど満員電車のドンピシャの時になってしまって、それに乗らないともう会場まで行けないということになりまして、乗ることになりました。で、私が学生の頃、その京王線というところで、だいたい新宿とか渋谷とかそういったところまで通っていた時もあるんですが、その時は、人間を電車にこう押し込む、そういった人たちというのはいませんでした。しかし、今回行ってみたら、もう調布とか、新宿に行くまでの途中の駅からそういった、まあ、アルバイトらしき若い青年たちの3、4人のチームからなる、人間を、押し出た人間を電車の中に押し込む、そうしたチームが列車のホームを駆け回っておりまして、でその人たちが、こう、人間、こう、入れない人たちをこう後ろからもう、ぎゅうぎゅう詰めに電車に押すという、そういった働きをしていました。で、私も、まあこう、中のつり革に捕まってたんですけども、どんどんどんどん向こうからこう、人が押し迫ってきて、そしてもう、ぐんと押されたので、つり革に捕まったままこう、体がこう、斜めになりました。で、斜めになってから、もう一歩奥に、行けませんかというような叫び声が聞こえたんで、もう一歩行こうとしたんですが、横にも前にも後ろにも全部周りが囲まれていて、まあ、動けないという感じで、こう斜めになったままこうずっとスタートしました。で、なんかもう、慣れない筋トレをやっているような感じで、汗がこう、ダラダラダラと出てくるんですが、ああ、これはきついなというふうに思ってきて、こう次の駅に着いたら、今度はもっとたくさんの人が乗ってきて、強い力で押されたんで、こう、バンと言って、こう、前に手をつきました。そして、こう、手をついて、なんかこう、不自然な形で、こう、ずっとこう、こらえてたんですが、そしたらその、外にいるその、若いチームの皆さんが、お体まっすぐに入りませんかというふうに、叫びました、今度は。ちょっと待てよ、まっすぐに入れないってことは、その、みんな曲がってるってことかっていうふうに、その時思ったんですが、まあ、私のせいで曲がってたんですが、確かに。その状態でもうこう耐えてたわけです。でこれ手を離したら隣 の, あのカップルを吹き飛ばしそうだったので非常にこう苦しかったんですが、それでこう列車を経ることにどんどんどんどんさらに人が乗ってきて、そしてある時もほとんど本当にもうなんていうか、もう汗は出てくるし限界状態の中ですね、ある駅に止まったら今度は急病人というふうになりました。誰かの、まあ、ご高齢の誰かなのか誰か分かりませんけれども、本当に気持ち悪くなって急病人ということで電車が断定しました。そこでお客様対応とかっていうようなことで、しばらくそのことをお客様をですね、外に駅員の方が運び出すという作業をして、それからまあようやくスタートするという、まあ、そういった満員電車のことでありました。で、降りたらなんか頭がガンガンして頭痛がしまして、これはもう休まないとまずいなというふうに思いましたので、そこにあった喫茶店にこう入りました。その喫茶店は私の記憶の中では値段がとても安いという思い込みがあったんですけども、入ってそれが間違いだったということが分かりました。入ってみたら、まあ、コーヒー一杯が6、700円するわけです、ほとんどが。で、しまった、逃げようと思ったら、いらっしゃいませと言って前に氷を置かれてしまったので、逃げられなくなってしまいまして、そこでもう高いコーヒーを飲みながら、これもう元を取らなきゃまずいなと思って、こうずっとそこで過ごしたわけです。まあ、こういった話をですね、祈祷会でもしたんですけども、したら、まあ、ある方から、先生も完全な稲子分じゃなというふうにも言われました。 本当に自分でもそうだと思いました。ほとんど都会の容量というものが全くもう分からなくなっていまして、毎電車のことも知っていれば、ものすごく早くして、もう始発で行くとか、そういったことも可能だったかもしれませんが、本当にそんなことが全く分からなくなっていました。まあそういったことから、なんでみんなそんなにあんな思いをしてまで東京に行くんだろうという、まあそういったことが非常に気になりまして、あの満員電車に乗ってサラリーマン生活するというのはもう本当に地獄みたいな、朝と夜の地獄を耐えながらやるというようなところがあるなというふうに感じまして、なんでそこまでしてみんな東京に行くんだろうということが非常に気になって、いろいろと調べてみました。まあ社会学の世界では今まあ大きく二つに分かれてて、東京にみんな行こうという、東京一極集中というそういう流れと、それとは別に、もうその、東京のめちゃくちゃさが嫌だから、もう地方に離れて、地方に引きこもろうという、その地方引きこもり派というそういう若者もいるようで、この二つにどうも分かれているようです。まあしかし今でも東京の人口は増え続け、地方の人口は減り続けているわけですから、ある意味では多くの若い人、そして力が有り余っている方々がもうみんな東京を目指して動いているというふうに、言えるんじゃないかと思います。その理由としていろいろな人がいろんなことを書いているわけですが、まあ、個人的に心にかかった一つのことは、この東京という言葉がもたらす一つのイメージというものが、若者の心を縛っているのではないかというそういった思いがするわけです。東京に行けばおしゃれなお店も素晴らしいファッションもお金もそしてきらびやかな人々もほとんどありとあらゆるこの世の価値がそこには詰まっていると、芸能人も有名人もみんな東京に大体住んでる。このような東京という言葉がもたらす何かこうキラキラした都会のイメージ、そういったイメージにみんな多くの人は憧れて、あそこに行ったら人生が開けるんじゃないかとか、あそこに行けば金持ちになれるんじゃないかとか、美女や美男と結婚できるんじゃないかとか、そういったようなそれぞれの憧れを持って東京に出て行こうとするんじゃないかというふうに思います。その時にそういう一人一人は別に東京を実際に見ているのはネットとか写真を通してでしかないわけですから、ある意味では自分の中にあるそういうイメージというものに駆り立てられて人生を作っていこうとしているという、そうに言うことができるのではないでしょうか。で、今日の与えられた御言葉の中で、まあ悪霊という存在が出てきまして、占いの霊というものに取り憑かれている女奴霊というのが出てくるんですが、この霊をどう理解するかっていうときに、いろんな立場があって、いや、霊というのはもう今ないんで、これ一つのバカバカしいもんだという、そういった霊完全否定派もいれば、疑うっていう人もいるし、別の人になると、もうこの悪霊っていうのはあんまりこう、真摯に捉えすぎて、もう自分がいつもいつも毎日悪霊に囲まれているような、そういった気分になってしまう人も中にはいます。いろんな立場があるんですけども、まあ、少なくとも、私たちがまず抑えるべきことは、この霊という言葉によって表されているものの実態が何かということですけれども、もちろん聖書では、これは何々の霊という形で言われているものでありまして、占いの霊とか、プライドの霊とか、何とかの霊という言い方がなされます。その時に言われている一つのイメージは、まあ私たちの全く現代人の感覚からすると、先ほど語ったようなイメージに人間が支配されるということ。このことが霊に支配されるということと非常にこう重なるのではないかというふうに思うわけです。当時の聖書の時代の古代の人々もまた、このイメージが人間を縛りつけるような、そういった現実というものを多く見聞きして、これをまあ、霊という言葉で、悪霊という言葉で表現したのではないかという、そういった思いがいたします。これはまあ一つの心理学からの理解になるかもしれませんが、少なくとも今日の箇所で占いの霊に支配されている、そうしたこの女性は、パウロのイエス・キリストの皆によって命じるというこの主の皆の権威によって悪霊は出ていきます。しかし問題はそこじゃありません。イエス・キリストの権威によって悪霊は出ていったんですが、パウロたちはこの後、それによってどういう目に遭っているかというと、まず第一にその女奴隷の主人たちは、19節を見ると、金儲けの望みがなくなったっていう、そのことによって激怒するわけです。で、金儲けの望みがなくなって、パウロとシラスを徹底的に追い詰めるというやり方をしているということになると、 この二人の、この女奴隷の主人たちも、金儲けの霊に取り憑かれているというふうに言うことができるのではないでしょうか。昔からマモンというふうに言います。お金のこと、富の、富です。で、このマモンの霊というふうに考えてみると、このお金というもののイメージに、この主人たちが縛られているために、そのイメージが壊されることに果てしない怒りを覚えるのです。そこで、パウロとシラスを引っ捕まえて、役人に引き渡します。つまり自分の中のお金に支配されているというそのイメージが壊されるのが、ことに対して激しい怒りを覚えるのです。で、今度、パウロとシラスが引き渡されたその、高官たちはどうでしょうか。22節以降を見ると、群衆が一緒に二人を責め立っています。つまり、高官にとっては、このわけのわかんない二人を厳重に処罰すれば、群衆の人気を取るチャンスだというふうになるわけです。そうすると、この高官たちは、評判と、そしてプライドの霊というものに、そういうイメージに人生を支配されており、この評判を取り、自分のプライドが満足させられるためには、二人をですね、パウロとシラスに厳重な罰を与える方が今はチャンスだと、いいというふうな判断を下します。そこでこの二人の高官がやったのは、まさかパウロがローマ帝国の市民権なんて持っていると思いませんので、わけのわかんない二人たちに思っているので、ローマ法でもやってはいけないことをするのです。つまり裁判にもかけずに、いきなり無知打ちです。ローマ法っていうのは非常にこう厳密で厳格な法体系でしたから、裁判にもかけずに、ただ疑っているというだけの人間をいきなり無知ですとかそういうことは気に入っているわけです。そういうことはしっかりしている法律でしたから。しかし、この高官たちは、今この二人を厳重に処罰すれば、群衆に対して人気が出て自分たちがここを支配しやすくなるという、ある意味ではそういう政治家としての判断によって二人に鞭打ちを課します。そればかりか、牢の一番奥に入れて、足には木の足かせをはめておいたというふうにあります。この木の足かせというのは、単に動けなくなるというものじゃありません。そうじゃなくて、足のサイズよりも大抵細く作ったんです。そうすると、その木の足かせをはめると、足がズキズキズキズキ圧迫し続けるものですから、痛くて夜眠れなくなるんです。足が痛くて。そうすると、足が痛いばかりか睡眠不足や、その他の非常に多くの苦しみまで一緒に背負わせることができるっていう、拷問も兼ねたような、そういう木の足かせでした。そういうことからすると、ここに出てくる人々は、この占いの霊に取り憑かれていた女奴隷ばかりか、パウロとシラスを役人に引き渡した、その主人たちは金儲け、金の霊に取り憑かれ、そして高官たちは、プライドと人間からの評判の霊に取り憑かれており、この多くの人々はそのような自分たちが人生を築こうとするときにモチベーションとするような、そういう何らかのイメージというものによって支配されており、そうしたその心の内を駆け巡るイメージによって、パウロとシラスをついに牢獄の一番奥にまで追放することになるわけです。こういった人間の姿というものを見るときに、私たちは、人の悲しみというもの、人間存在の悲しさというものを思うと同時に、そこに悲惨なものを見るというふうに思います。つまりそれぞれが自分自身の内なる何らかの霊、つまりイメージに駆り立てられて、これが一番いいんだと思って人生を作っているわけですが、もう全てが全くの見当外れになってしまっているということであります。多くの若者たちが東京に行けば人生開けるとか、どこどこにすれば、こういうことがあれば、なんとかなるんじゃないかっていう、そういうイメージに駆り立てられて生きていくわけですけども、そのイメージが、本当は力を持たない、一つの蜃気楼のようなものだったというふうに知ったときには、その失望は大きくなるわけです。そこに救いがないということが明らかになるからです。まさにこのような、いろんな例、イメージによって私たちは人生を駆り立てられており、こういったものから解き放たれて自由になるということが、本当の歩みを作り上げていく上で、一番大きな一歩になるのです。で、このパウロとシラスに改めて注目したいんですが、彼らがしたのは、ただ単純に、占いの霊に憑かれている女から、その霊を追い出すということでした。つまり、その女性を霊から解放して、平安を与えたという意味において、 善を行ったのです。その結果、良いことをした結果、この主人たちの怒りを買い、交換の歪んだ心によって牢の奥まで入れられてしまうのです。こういった目に私たちがあったら、おそらく最初に神様に対して言う言葉は、神様なぜですかということでしょう。良いことを行って隣人に奉仕したのに、そこから帰ってきたものといったら、主人たちの激怒と高官たちのわけのわからない政治的な判断による自分たちに対する厳重すぎる罰、こういった状況において、この全てを神様が導いておられるというふうに信じるというのは容易ではありません。なぜなら、良きことを行っているにもかかわらず、そこから帰ってきたものといえば、社会からの、隣人からの恐ろしい怒りと憎しみであったからです。こういった中で、25節を見ると、真夜中頃、パウロとシラスは賛美の歌を歌って神に祈っていたというふうに書かれています。で、パウロとシラスは、神様なぜですかと。なんで隣人に奉仕したのにこんなことになるんですか。なんで人を解放したのに私たちにこんな苦難が降りかかってくるんですかとか、そういうことをつぶやきませんでした。真夜中頃とに書いてあるので、二人は眠れなかったんだと思います。つまり、足を締め付ける足かせと、鞭打ちから受けた傷がズキズキうずくという中で、この二人はおそらく眠ることができなかった。だから、パウロとシラスが二人で、それでは神を賛美しようと言って、賛美し、歌い始めたんだというふうに思います。こういった中で、この二人は、隣人から加えられた怒りと憎しみの、その苦しみに耐えながら、神様なぜですかではなく、神を賛美していました。二人はなぜ賛美をすることができたのでしょうか。なぜ二人はこの時に賛美する力が与えられたんでしょうか。ここから推測ですけども、一つの私なりの読み方ですが、二人は主イエスキリストを思い越していたんだと思います。つまり、主イエスは誠にあの方こそ悪霊から人々を解放し、病気の人々を癒し、ユダヤの人々に対してとてつもない善を行ったお方でした。にもかかわらず、ローマから鞭で打たれ、ついには、恐るべき苦しみの淵である十字架にまで追いやられたのです。その主イエスの姿が、心の内に、パウロとシラスの心の内に何度も蘇ってきたのではないでしょうか。霊を、悪霊を追い出し、結果怒りを受け、鞭で打たれ、牢の奥にまで押し込められる。この全てが、まず主イエスキリストの苦しみと、重なってきたのではないかというふうに思います。昔キリシタンたちが、この大分県にもペトロ・キベという人がいまして、大変有名ですけれども、拷問を受けたときにどうするかといったことの指導を受けていたというふうに言われています。そのときに、誰かに捕まって拷問されたら、イエス・キリストの十字架の物語を思い起こせというふうに言われていました。つまり自分の苦しみが、キリストの苦しみであるということ。そのことが私たちに新しい力をもたらすのです。自分だけで苦しんでいるのではなくて、主が共に苦しんでくださっている。むしろ主イエスキリストの苦しみが、に私たちを預かっており、主イエスキリストの十字架の苦しみが今、私のうちで起きているこの苦しみなんだということがわかるときに、私たちは一人ではないということを知るのです。自分と共に、主イエスキリストが、生死を共にしておられる、この苦しみの棚の中に、主がいますということがわかるのです。つまり、このパウロとシラスのこの牢の奥は、主イエスキリストの十字架そのものであるのです。主が苦しみを受けたように、パウロとシラスも苦しみを受けている。それがまさに、主イエスの十字架であり、これが御心だということが、その時わかったのです。なぜなら、善を行って、主と同じように受難しているからです。このように、私たちが、今自分がしている苦しみの意味というものが分かるときに、初めて私たちは、 これに耐え賛美の歌を歌うことができるようになります。この苦しみは例えばあの高官たちのひどい判断が悪いとか、あの主人どもの強欲な金儲けの欲望まみれの心が悪いんだというふうに誰かが悪いというふうに思っていると賛美することはできません。しかしまさに今自分たちが担っているのは主と共に担っている十字架なんだということがわかるときに、初めて私たちは祈り賛美することができるのです。苦しんでいるのが自分だけではなく主が共に担っておられる首輝であるということがわかるからです。このことに励まされて賛美の歌を歌っているときに、突然大地震が起こったというふうに書かれています。この大地震というのはマタイによる福音書を見ると、主イエスキリストが十字架につけられ息を引き取られたまさにその瞬間に地震が起こったというふうに書かれています。そして聖なる者たちが復活して都に入ってきたと書かれています。つまりこの大地震というのは、そのように金儲けやプライドや人からの評判、こういったイメージと霊に支配されているこの世、その土台が揺れ動くのです。悪しき霊に支配されているこの世の土台が揺れ動き、牢の戸が皆開き、すべての囚人の鎖が外れたと書いてあります。これは、そのようなイメージにとらわれ、どこどこに行けば成功する、どこどこにやれば、こんなことがあれば、これさえあれば自分の人生は幸せなのにという、そういうイメージに支配されている私たち囚人、その鎖が神の地震によって土台が揺れ動き、囚人が解放されるのに鎖が外れてしまうのです。人間のイメージがそこで終わってしまい、神の自由と恵みの祝福に預かることができるようになるために鎖が外れてしまった。これがまさに主イエスと共に十字架を担っていくときに私たちが味わうことです。つまり主と共によみがえるという恵みがそこで起こるのです。囚人が解放されて自由を味わうという、そのような復活の喜びがそこに起こるのです。土台が揺れ動いて、つまりこの世の支配、イメージの人間を支配する、そういった支配が神の力によって揺り動かされ、私たちがそこから解放されて賛美の歌を歌うことができるようにされるのです。私たちはこの地震という言葉を聞くときに、主イエスの十字架とともに熊本大地震をも思い起こすのです。あのような地震の中で一体何が起こっていたのかということを改めて問いかけるのです。それぞれがこの地に幻を持ち、また不信仰と戦いながら日々を過ごし、これからどうしようかと思っていたあの毎日を思い起こします。地震はとてつもない痛みをこの地区と熊本地区に残しました。今でも多くの教会が再建できていません。しかし同時にあのような地面が揺れ動き、この世の価値が崩れていく中で何が本当に大事なのかということが私たちに明らかになってきたのではないでしょうか。古い街道が取り崩されたときに、すべてのことは過ぎ去るという御言葉が思い浮かびました。このように94年を数えた街道も過ぎ去っていくのです。おそらくこの新街道も数十年すれば過ぎ去るでしょう。しかしただ神のみが生き残る、主の御前にただ神の御言葉のみが永遠に立つのです。この神により頼み、この世が揺れ動いても揺れ動かない土台が私たちには与えられているのです。人間の心を支配するイメージではなく、聖霊なる神が私たちを支配してくださり、神の言葉が私たちの土台となってくださり、イエス・キリストの復活が私たちの将来を開いてくださる。そのことがあるなら、私たちは一個一個の目に見えることにより頼まず、自由に生きることができます。自由っていうのは、目に見えないものに根ざすというところにあるのです。 つまり神の恵みに根ざすことが自由です。目に見えるものにとらわれるということは、その目に見えるものが失ったときに自由を失い、そして慌てふためきます。しかし、私たちが目に見えない神の恵みに根ざすときに初めて自由になります。たとえ全て失っても、失われないものがあるということが、私たちを自由にするのです。そのように、主と共に苦しみ、主と共によみがえる。これが私たちの人生であるということを心の内に留めたいと思います。私たちが苦しむときに主が共に苦しんでおられます。そしてその苦しみから私たちは何度でもよみがえり、新しい神の国まで導かれるでしょう。お祈りいたします。主なる神様、パウロとシラスは人間としては耐え難い状況であなたを賛美しましたが、それは彼らの力によるのではなく、共に苦しんでくださる主イエスキリストの御力によるものでした。そして彼らの賛美を通して大地震が起こり、囚人たちは解放され、鎖が手から落ち、まさに神こそが自由の与え主であられるということが示されましたが、それでもなおそこに彼らは踏みとどまり、神からの自由を味わったのだからという、そのことに踏みとどまることができました。そのすべては主イエスキリストが十字架を担われ、復活の王にならされ出て行かれた、そのすべての主イエスの歩みを裏書きするようなものであります。私たちの歩みも同じように理不尽な苦しみに耐えながら、主をなぜですかとつぶやきながらも、なお永遠の復活の日に出ていくことが許されているのです。神様、どうか私たちの心を神様ご自身の恵みに根ざさせてくださり、目に見えるものではなく永続するもののうちに土台を置かせてくださいますように。あなたが共に苦しんでくださるときに、あなたと共に私たちもよみがえることができます。そのことを改めて深く心の内にあなたからの真理として宿らせてくださいますように。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。